CD3 トラック1サブモダリティスイッシュパターン2。
デモンストレーションをするときに気をつけることは、まず彼らを映像の中にアソシエートして、それから望ましいステートのことを言ってるのよ。それははっきりしておきましょう。望ましいステートの映像を引き出すときは、まず望ましいステートの映像に彼らをアソシエートして、サブモダリティを操作して、キネステティックを増やして、彼らが本当に欲しいと思うようにします。とっても欲しいと思うような望ましいステートを作ります。唇を舐めてしまうほど。そしてディソシエートします。映像から出てきてくださいと言ってから、映像を小さく縮めて、小さく暗くして、切ってくらいの大きさにしてから、左下の方に縮めます。
プラクティショナークラスに教える場合、スイッシュパターンのためにサブモダリティを調整するときは、サブモダリティのチェックリストを使いましょう。サブモダリティのワークをするときは、必ずチェックリストを用意して、彼らもサブモダリティをやるときは、彼らも目の前にチェックリストを用意しなければならないのです。はい、
ここで質問が入ります。それは主に
アンカリングのためです。主にキネステティックのためです。ではオーディトリーのためにはどうするかと聞きますか。声のトーン。はい、どうぞ。
ここで質問が入ります。
もし何人かの生徒がいれば、彼らが認定されるようにベストを尽くしなさい。
そうよ、柔軟性が持てるようになりながらね。
柔軟性を持って
ベストを尽くしてください。はい、何ですか。ここで質問が入ります。
それはデモで見ましたよね。
デモをやってみて、例えば映像を見つけるのが難しいと思う人がいたら、その人にもっと長い時間をかけてください。そして最終的に映像が見つけられるようにしましょう。私たちが心配するのは、映像がないなんて状態はありえないからです。自分は映像を持っていないという人の大部分はビジュアルに。
僕らはそんな言葉は真に受けないよ。映像がない、信じないね。会場にいるときにそんな時間があるかな。映像に気づいてない人に映像を思い浮かばせるような時間がね。
そうね。
でも僕がクライアントにセラピーを行うときは、ある時なんて25分かかって、アドリアナが言うように、ある男性はこの行動変化を行う前は自分の映像にアクセスするのに25分かかった。
優先表彰システムがキネステティックで、リードシステムもキネステティックで、
キネステティックで、それを誇りに思っていました。
ここで質問が入ります。本当に習得できるのか、その実例を挙げるんですよ。実際にどうなのかを話してあげるんです。
そう、生徒には例を挙げて教えればいいんですよ。
そうです、そうです。ここで質問が入ります。
できますよ。ただし問題は、それは私前にも言いましたが、問題はトリガーに関連するその映像が必要ということです。それが問題なんです。行動するときはいつか、爪を噛むときはいつかなんて分かりませんよね。そのことを考えたときに映像が浮かぶかどうか。彼女はこんな感じですよね。爪を噛みたい気分なんですって。そしたら、それがあなたの映像なんですと言えばいい。それが現在のステートの映像なんです。さて、映像が思い浮かべられたら、爪や手が目の前にあるという映像を浮かべられたら、爪をかじりたいという感覚になりますか。その瞬間あなたはそう言うんですよ。もし相手がイエスと答えたら、素晴らしい被験者ということです。ノーと答えたら、あとは神頼みです。どんなに努力しても、神が今日はタッドをいじめてやろう、苦しめてやろうっていう時があるんですよ。
ここで質問が入ります。
いいえ。
スクリプトを読めば、
スクリプトに書いてありますよ。その最大強度、ハイリーインテンスの時に合わせてサブモダリティを調節するんです。強度というのは、
一番中心となるビジュアルサブモダリティを修正するんです。必要なだけ色を加えていったり、もっとパステル調にしていったり、できるだけ
望ましいステートだけだよ。
明るくするか、または
望ましいステートだけね。
そう、望ましいステートだけです。そして中心となるビジュアルサブモダリティだけです。
はい、どうぞ。
ここで質問が入ります。
高度なコンテクストか、ハイリーコンテクチュアライズドの意味ですか。高度な背景かコンテクストかとは、背景、コンテクストが、コンテクストは分かりますか。前後関係とか状況ですよ。高度なコンテクストかとは、前後関係や状況が非常に限られているという意味です。
そして詳細ね。
幅広い状況ではなくて、時間や場所など全てが本当に細かく詳細に特定されているということです。上司が変な目で見るというのは職場でしか起きないことですよね。そして爪を噛むというのはとても具体的な行動です。
でも職場だけでしか、起きないでは詳細が足りません。上司があなたを見るたびにあなたは嫌な気持ちになりますか？違いますよね。決まった見方、決まった位置、決まった視線、決まったフィジオロジー、または関連する決まった言葉が出てきた時だけでしょ。
上司に見られるとしても、それは決まった角度から見られた時だけという被験者がいました。想像できますか？上司があっちの方角から来て彼を見て、彼も上司を見返しても全く平気なんです。でも上司があっちの違う方角から近づいてくると物事は変わってしまいます。それが高度なコンテクスト化です。その時だということを見つけ出さなければならない。いいですか？OK、 いいでしょう。どうぞ。
水死のことはもう十分に話したかしら。
いよいよ先に進もう。
ここで質問が入ります。
映像を浮かべるのが難しかったら、その人は身を引いているということです。本当だよ。そこから出てしまっている。
質問が入ります。
どうやってわかるか、その時が近づいていることがという言い方はあまり明確じゃないですね。爪を噛む時がわかるというのは、爪を噛む時だと分かった時のことを考えると、何かしらの映像が思い浮かんできますかというのが、今僕が思いつく最もベストな質問ですね。他の質問方法で成功できるか。はい、もちろんです。他の質問方法でデモに合格できるか。はい、合格できます。
もしデモが成功すればね。
もし成功できればですよ。でも、もし質問を間違えてデモで合格できなければ、あなたは間違った質問をしたから合格できなかったんだと僕たちは言うでしょうね。だから、あなたの好きなように質問するのは構いませんが、これがベストな質問なんです。僕が全てを熟知しているからと言ってるわけじゃないんですよ。でも僕は NLP を随分長くやってきています。19年18年、それでもまだ NLP の全てを把握している、することができません。ありがたいですけどね。そうでなければ飽きてしまうから。生徒全員が違う人で、トレーニングも全部違ってます。全てのグループも違っている。それぞれに異なる心配事があって、それこそが素晴らしいことなんです。違いってことにこだわればね。そして素晴らしいことに、みんな同じなんですよ、生徒だっていう点ではね。そして習得することに興味を持っているという点でも同じだ。
ここで質問が入ります。
そんなケースが存在するかって。はい、水死パターンは左下から右上、やっている人から見た方向でね。目が左下から右上に動いたら、なぜ左下から右上に動くのか理由を考える。なぜなら、目が動いて望ましい、その人が望ましいステートの映像を浮かべているなら、目は視覚的構図、ビジュアルコンストラクトの位置に行きます。それが理由です。もし一般的なアイパターンと逆の人なら、その逆も可能です。でも、その方向でデモはしないで、この方向でだけデモしましょう。水死パターンが左下から右上というのは AD、 デジタル聴覚だからではありません。視覚的構図 VC なんです。僕もまさにその具体的な質問をリチャード・バンドラーにしたんですよ。そして彼が具体的に答えてくれたのは、水死パターンを終えた時、目がVC にいることが望ましいからだよ、というものでした。
でもね、一般的なアイパターンと逆の人でも、この方向でやってもうまくいくんですよ。
そう。
だから、細かい点だけを考慮することもないんです。
逆方向でも合格はできますよ。
ええ。
でも、デモンストレーションをするならこっちの方がいいでしょう。
水死をやるときに、とても重要なポイントが2つ。デモをやるときですね。
ほら、よく聞いて聞いて。
水死の間で、必ずブレイクステートをしてください。
映像に望ましい現在のステートが大きく明るく映し出されていて、さあスイッシュをするよ、ほら行くよ、 1,2,3
シュ、 OK、 ブレイクステートですよ。
目を開けて、目を閉じて、 1,2,3 シュ、 目を開けて、目を閉じて、この言い方に慣れてくださいね。スイッシュパターンをやるときは必ず目を開けて、目を閉じて、
またはブレイクステートでも何でも好きなように。
それぞれの間で、例えばポップコーンの匂いがしますかと言ってもいいですよ。何でもいいから、ステートをブレイクするために何か言いましょう。 今までに何回推しパターンをやりましたか？何に十分なほどだって？現在のステートに戻れなくなるほどにですよ。推しパターンをやるときはここにも書いてありますが、話すときは意識が認識できる以上の速さで、推しパターンをもう一度やる前にブレイクステートを必ず行う。そして現在のステートに戻れなくなるまでやるんですよ。これをやればやるほど前のステートに戻りづらいと感じるようになるでしょうが、頑張ってもう一度取り戻す努力をしなければいけませんと提案してもいいですね。
ここで質問が入ります。ええ、いいですよ。
いいですよ。
でも手を動かすのであれば絶対に正しい位置であることを確認してください。私がお話しした女性の話を覚えていますか？彼女はこの辺りに推奨していたのよ。だから腕をできるだけ前に伸ばして、クライアントの左下の角からクライアントの右上の角にできるようにして、クライアントのスクリーンが、
ハンドムーブメントはできないよ、同時にはね。
できるわよ。
こうしてこの位置で 1,2,3 シュッ、そんな感じでいいですね。古いステート、新しいステート、 1,2,3 シュッ、
ブレイクステート、 OK。 古いステート、現在のステート、望ましいステート、 1,2,3 シュッ。どうぞ。
ここで質問が入ります。元々の映像を思い浮かべられなくなります。前の映像を取り戻せなくなるんです。スクリーン上の PS、 プレゼントステートですね、現在のステートに戻れなくなります。スクリーン上の PS です。
映像が、
手がそこにあることを視覚化できないんじゃないんです。できます。前のステート、昔の行動に戻るのが難しいと言われるでしょう。元々の映像をスクリーンに映し出せなくなったと言われます。
一部クライアントの新しい行動は意識の外で行われている可能性があることも忘れてはいけません。エジプトの女性はやらなかったという話をしましたが、彼女のためにデモをしなければなりませんでした。そして彼女はリロードできたのです。デモを行った時、面白いことに彼女と一緒にデモをやったのですが、彼女がスイッシュパターンを体験したことがなかったのでね。だからこのケースでは彼女と一緒にデモするのが適切と判断しました。彼女の望ましくない行動とは、自分が何を言えばいいのかわからないと感じたり、または自分が言うべきことを自分で管理できないような状況に陥ると毎回唇を噛んでしまうというものでした。神経質そうに、こんな風にね。人から見るとすごくおかしな行動だと分かっているんです。まるで猿みたいと彼女は言いました。だからその行動をやめたいと思っていました。そこで代わりにどうしたいですかと聞きました。明らかにトリガーは確立できたということですね。代わりにどういう行動を取りたいですかと聞いたら、唇が落ちていないか確認するか、唇を舐めるだけにしたいんですと答えました。そして唇を舐めるに決めました。スイッシュを行い、そういう状況に陥った時をもう一度想像してみてくださいと言ったら、彼女はこうしたのにそれに気づきもしませんでした。クラス中が笑っていました。もうやってるじゃないかってね。ですからデモ被験者にはすでにそういう行動をしているかどうかを指摘しなければなりません。詰め紙のケースでは何度もそんなことがありました。ステージ上のデモンストレーションで爪を噛みたいと想像してみてくださいというと、自然にこんな行動をとってしまうのです。
メガネの位置を直してみたり、髪をいじったりね。そう、アンカリングだね。先に進まなければ。
そうね。
ところで今日は何時までかと聞いた皆さん、今夜はすごく遅くなりそうですよ。今夜の終了時間は全く想像もできません。だから必要な人は次の休み時間に電話をかけるなどしてください。今日は遅くなりますよ。普段からずっとチャンクダウンしてるんです。
まだアンカリングの話もしてないし、あ、その質問ちょっと待っててくださいね。
まだアンカリングにも行ってないですよ。ここで質問が入ります。
現在のステート、望ましいステート、 1,2,3 ヒュッ、 OK、目を開けて、 OK、 目を閉じて、現在のステートをスクリーンに、望ましいステートを左端に、 1,2,3 ヒュッ、 目を開けて、目を閉じて。
全ての映像を流さなくてもいいんですよ。現在のステートをスクリーンに大きく明るく映して、望ましいステートを左下に小さく暗く映して、自分の姿が映像の中に見えるようにします。そして爆発させる。 大きく明るく。すると現在のステートが左下に縮小して小さく暗くなる。
一度だけね。
それは一度だけ言えばいいんですよ。それ以降は毎回こんな風に現在のステート、望ましいステート 1,2,3 ヒュッってやればいいんです。そしてスクリーンの映像を消す。いいですか。これほどデモのやり方を詳しく説明したことがないからね。ある人は今までに聞いた中で一番いいと言っていましたよ。本当に詳しく話して説明をしています。
トラック1はここで終了です。 CD3 トラック2アンカリング。
さて次は何を話すんだっけ。
次は
アンカリング、
うん、アンカリング。そうよ、
アンカリングに入る前にスライドに映す図表が必要です。またはフリップチャートです。アンカリングをやるときは必ずこれを写しましょう。ではこれの説明もした方がいいかな。
もう一度説明した方がいいですか。そうですか。
まだこれをやってない人のためにもう一度説明した方がいいと思うよ。
うん、いいわよ。
そう思わない？
やりましょう。2分で終わります。だからあなたがやってね。
いいよ。今は全部図になっていると想像しながら話すけれど、スライドセットを買う人は全部アニメーションになっているから1枚ずつちゃんと見れますよ。ステートを分かりやすく表示してくれます。今は皆さんのフリップチャートにすでに書かれていると仮定して話をしましょう。ステートがどんどんどんどん表面化してくると、その人のステートが見えなくなる時点が来ます。ある時点でステートが、どんな人でもその人のステートを引き出していると、そのステートがその人の外部に現れてくるにはまだ十分な強度が足りないということがあります。そしてある時点を過ぎると、そのステートが外部からも認識できることに気づきます。大抵の場合はその人の顔色や呼吸、瞳、下唇の厚さなどもありますが、大抵の場合は顔色です。ステートが現れてきた時点、ステートが現れてきたとあなたが気づいた時点で手を触れてください。ほとんどの本では、ところでこの説明はプラクティショナートレーニングで教えてくださいね。ほとんどの NLP の本ではピークでアンカーすると書いてありますが、よく見てください。この地点がピークだとして、ここでアンカーするとステートの裏側を拾ってしまいます。
それはやってはいけないことです。なぜなら第一に、ステートの表側には最も実り多い部分、その特定のステートが持つパワーの大部分があるからです。第二に、ステートの終了部分はこのステートが退いていくときに現れてくる違うステートと衝突する可能性があるからです。ですからあなたがアンカーしたいと思っているステートそのものをアンカーすることが難しくなってしまうんです。
だからステートの表側をアンカーするとして、ステートが上がってきたらその時に手で触れる、上がってきたと分かったら手で触れるのです。ステートが再び退き始める瞬間はいつ来てもおかしくないし、気づくことができません。だからステートが退き始めた時もあなたの手はまだそこに置かれています。ステートが退いてきたとあなたが気づいた瞬間に手を離しましょう。あなたがアンカリングを教える時は毎回そのように説明するんですよ。全部 CD に入っています。さてこれは5秒から最大で15秒までとします。ステート上の2本の縦軸はこれですね。ここには5秒から最大15秒と書いておきましょう。その内側か矢印をつけてその外側に書くとかね。そう、内側か。
注目して、これはアンカーではありませんよ。
いやタッド、それは知ってるよ。でも最悪の出来事が起きている時にアンカーしている人を見たことがあるよという人もいるでしょう。それにこうやってアンカリングする人を見たことがあるってね。それはアンカーではありません。これはアンカーではありませんよ。これはアンカーではありません。これがアンカーです。そして相手に自分の手を置いておく時間が5秒から15秒です。ということは相手に触れている時間は15秒までということになります。でもこれでステートを捕まえることはできません。ピークとは無関係だからです。単にバーンとなるだけ。それはアンカリングとは違います。どこで勉強してきてもいいですが、でもこれが正しいアンカリングの方法です。いいですか。
ここで質問が入ります。
圧力が、いや一つ、相手が拳を強く触られても大丈夫かどうかを確認した方がいいですね。 前にワシントン DC ですごくたくましい体つきの男性の拳に強く触れたら痛いと叫ばれたんですよ。こんなに体の大きい人で荒々しいタイプだと思ったんです。無鉄砲に見えるタイプなのに痛いってね。いやいやごめん、だから力を入れても大丈夫ならそうしましょう。それはその人次第です。軽く手を置いてもいいですよ。もう一つは
問題はアンカリングするときに力を入れて押すか軽く押すかではなく反復することが重要なんです。
そう、毎回同じ強さでなければなりません。僕が好んでやるのはそのステートの強度に応じてこちらの押す力を変えるということです。
まずは軽く始めて。
でもそれは本当に正確さが必要だよ。
ステートが高まるにつれて押す力も強くしていく。
ステートが高まれば押す力も強くしていく。そして手を離す前はどんどん力を弱くしていく。それが本当の精密さです。でも見るだけでは分かりませんよ。生徒があなたを見てもそれは分かりません。
どうぞ。
ここで質問が入ります。絶対に？絶対にという聞き方をされると僕はすぐにイエスと言ってしまうよ。どうぞ。失礼しましたね。
ここで質問が入ります。
こういうことなんです。実際にこのやり方でやるのを見たことがあります。アドリアナがデモをやってくれます。
何をデモするの？
アンカリング。僕がスクリプトを読み始めたら何をすればいいか分かるよ。では、すごくやる気になった時のことを覚えていますか？
ええ。
ある特定の時間を思い出して。
はい。
その時その時間に戻って。
はい。
自分の体の中に入って、自分が見たものを見て、聞いたものを聞いて、感じたことを本当に本当に感じましょう。すごくやる気になった時の。笑いましたね。でも実際にこの目で見た、この目でこういうのを見たんですよ。その人はステートに3回も入って本当に見たんですからね。
そしてもちろん生徒はフィードバックをもらいました。
これはトレーナーストレーニングでの出来事でした。
彼は2番目のアンカリングをかけようとこんなことをしました。アンカリングのデモンストレーションするのよ。
ここで僕がお勧めしたいのは、君がクライアント役だよね。
そう、私がクライアント。
僕が勧めるのは、自分の手を指が動かないようにこうして、さっきやってみせたことですよ。自分の手を足の上に置き、クライアントの手はこんな風に、そう、そんな感じ。クライアントの手はこんな風にするんですね。そして左手を足に乗せ、右手を左手の上に重ねて、そのままあなたの手の横にあるクライアントの手の上にあなたの重ねた手を持っていきます。そこに指があっても見えません。そしてクライアントの目を見て、すごくやる気になった時のことを思い出せますかと聞きます。
何を見つけられたのかわからないけど、すっごく笑いたくなってきたわ。そこに何かアンカリングしてあるのね、きっと。
ではあなたの手を拳の上に触れないように持っていき、そう、この場所でいいんですよ。そしてこんな風にクライアントにキャリブレートします。そうすれば相手を見る心配もありません。そしてスクリプトを必要なだけ使うことができます。毎回相手をステートに戻す必要もありません。相手がステートに出入りしているのが見えるからです。その場合アンカーは必要なだけ長くしなければいけません。
この話をしましたので、皆さんはデモンストレーションをするときにちゃんと準備をしてこなくてはいけませんよ。例えばクライアントがステートに入ったのにステートが下がり始めて、もちろんあなたはそれに気づき手をアンカーから離します。それなのにクライアントが再びステートに入ってきたりすることがあるんですよ。
僕も見たことがありますよ。あるステートがあって、クライアントがそこから退き始めたから手を離すと、またステートが戻ってくるんです。
そして手を離すと、またクライアントがステートに戻ってくる。そういうことも起こりうるんですよ。だからちゃんと覚悟しておかないと。
そういう時はまた手を戻せばいいのです。
あなたの手をアンカーに戻すんです。そういうこともあるんですよ。
はい、どうぞ。
ここで質問が入ります。それは取り除かなくてはいけないわね。
いや、それはね、ちょっと考えてみましょう。僕がここにいて、届かないな、まあいいや。ここにいる僕がここにステートを感じたら合図を送ります。僕が合図を送るから、あなたはそれに反応してください。手を置いてもいいと思った時に。全然遅いですよ。どうぞ。
ここで質問が入ります。
はい、ノートに書いてありますよ。 これは一般的な NLP の手法ですが、うちの卒業生としてトレーナーになるなら僕はあんまりお勧めしません。やってもいいんですよ。国際 NLP トレーナー協会はアンカリングを行うためにビジュアルでキャリブレートすることに関して何も定めてはいません。彼らが実際にどうやっているのかはよくわからないけれど、でもそれができるのならその方がいいと思いますよ。
さあ、アンカリングの話もしたことだし、ここで最初に戻りましょう。アンカリングは絶対にデモンストレーションしなければならないパターンの一つです。最初にアンカリングを教えるときはデモンストレーションが絶対に欠かせません。
絶対にデモンストレーションしなければなりません。
さて、あなたの生徒たちはあなたよりもセンサリーアキュイティ、感覚の鋭敏さですね、がずっと少ないことを忘れないでください。ですから、あなたが行うデモの被験者はクリスマスツリーのように明るく発火しなければなりません。フィジオロジー的にとっても簡単にフィジオロジー的シフトができる人、誰からでも見えやすいように。
認定されるためのあなたの質問はノートにも書いてありますが、新しいステートに簡単に入ることができる年齢の若い人が良いと。僕が言いたいのは、生徒たちを見てステートに入りやすく入ったことが簡単に見える人を探すのです。でも僕はステートに入るのが上手な人を探します。ステートに入るのがとても上手な人、どちらかといえば肌の色が薄い人で、変化したときはとても大きく変化する人がいいでしょう。ここにも書いてありますが、でも被験者に質問をするときは他に聞こえないようにささやくこと、こんな風に。
お願い、これはよく聞いててね。これは基本的なアンカリングのデモンストレーションのときだけの話ですからね。
これは基礎的なアンカリングのデモですが、これをやるときは絶対に生徒たちにあなたのやっていることを説明してはいけません。そしてこんな風にやるのです。マイクのスイッチを入れて、思い出すことができますか、あなたが、基本的なスタートですね。思い出すことができますか、あなたが。そしてマイクのスイッチを切ってこうやるのです。
ささやくのよ。そしてクライアントは大きく変化します。
さて、あなたがクライアントにささやいた内容はとても重要です。なぜささやくかというと、生徒にステートをインストールしているからです。
生徒たちはみんなこんな風に
ステートを生徒にインストールしているんです。ささやくのはステートを生徒にインストールするためで、こんな風になりますよ。
え、何が起きてんの。
何を言われてるんだ。彼は何て言ったんだ。これは何のステートかというと好奇心です。この場合の最も良いステートは、結果がどうなるかに好奇心を持っているというステートです。
エコロジカルな理由から皆さんが気づいているか分かりませんが、最適な男性のデモ被験者がいるときはタッドがデモを行い、最適な女性デモ被験者がいるときは私がデモを行っています。これはエコロジカルな理由からで、あなたが聞いた質問、秘密の質問はこんな感じですよね。
思い出すことができますか、あなたがどこかに行って本当に本当に欲しい、本当に欲しいと思う誰か、または何かと会った時のこと。今のアンカーをすぐにスタックしておきましょうね。 OK、 いいステートだね僕はこのアンカーに触れてるだけだよ。君が僕をはめたんだよ。
私ステートに入るの上手なのよ。
正しくやればこうなるんですよ。全部ノートに書いてあります。同じことをリチャード・バンドラーもやるんですが、彼は一人の女性をステージ上に呼んで、最後にオーガズムに達した直前のことを覚えていますかと聞きました。その質問は僕にはエコロジカル的には問題だと思うんですよね。それがリチャードの質問で、彼が推薦する質問です。僕の場合はとてもとても欲しいと思う誰か、そして何かと言います。同じ結果が得られます。二人が親しい関係でない限り、男性は男性に、女性は女性にアンカーをかけるのがいいでしょう。
その代わりになる質問もあります。その質問がダメなときは、男性よりも女性向きな代わりになる質問があるんですよ。こういうものです。どこかに行って友達のために何かを買おうとしているとき、自分がどうしてもどうしても買わなきゃいけないと思うものを見つけたときのことを思い出せますか。 そうでしょ、
女性向けだね。
え、その通りよ。
こんな状況ですごく悲しいコメントだね。すごく簡単って言ってますよ。後ろの方の席の人たちがすごく簡単にステートに入れると言ったんですよ。状況的に考えてとっても悲しいコメントだけど、確かに事実ですよね。買い物以上に大切なものはない。それが事実だよ。靴ね。うん、靴だ。
ここで質問が入ります。
そういう時はデモ被験者として女性を選ぶといいでしょう。
ええ、
僕が一人でやっていた時は必ず男性を選んでいたよ。エコロジーのためですよ。相手をベッドに誘いたいのでなければね。リチャードは、ん？質問は何だって？
ここで質問が入ります。
7ページ28ですよ。7ページの28。ここに書いてあります。
何かまたは誰か。
あなたが本当に本当に本当に欲しいと思える何か、または誰か。
でもあなた自身もそのステートに入らなければダメですよ。
そして本当にの部分はうなり声で言うんですよ。
本当に本当に
本当に欲しいもの。
そして自分もそのステートに入ること。
そう、まずは自分がそのステートに入らなければいけません。だから、
え、
僕らはすごく上手なんですよ。
そうなの。
後でね。
うん、そんなことまで言わなくていいの。
ごめんよ。
それが基本的なアンカリングのデモのやり方です。
初めて教えるときは必ずこの基本的なアンカリングのデモをやらなければなりません。絶対に。クラスを教えているときにアンカリングでデモをするのはこれだけなんですけれども、初めてアンカリングを教えるときは絶対に基本的アンカリングのデモを行わなければなりません。いいですか。他の質問を選ぶ人もいるでしょうけれども、これが一番うまくいく質問なんですよ。そしてアンカリングのチャートを必ず貼り出しておくこと。5秒から15秒と書き込んでね。 OK。
トラック2はここで終了です。CD3、トラック3、スタッキングアンカーとリソースアンカー。
アンカーのスタッキングです。通常はアンカーのスタッキングは単独で教えるものなんですが、私たちはアンカーの破壊と同時に教えています。
私たちには加速フォーマット、アクセラレーティッドフォーマットがあるからです。
アンカーのスタッキングがあって、デモがあって、同時にこれはリソースアンカーを構築するのと同じです。アンカーのスタッキングとリソースアンカーの構築とは同じものなのです。
5つの異なるパワフルで非常に強いモチベーションのあるステートをクライアントのために選び、アンカリングします。そして最後にアンカーを発火します。
大原則を思い出してくれれば、セミナーの生徒たちのセンサリーアキュイティ、感覚の鋭敏さのレベルはあなたよりずっと低いのです。よくトレーナーストレーニングで見かけるんですが、トレーナーがデモを行うとき、デモ被験者としてステージに上がってきた生徒はカンフーや禅などによって悟りのステートに入りたいと願っていることがあります。トレーナーがどんなステートに入りたいですかと聞くと、私は落ち着き払った冷静なステートがいいと思います。それと
安らぎとかね。
そう、安らぎ、
あと至福、
至福とリラックスがいいと思いますと生徒は答えます。そしてトレーナーがそれをアンカリングします。一部ケースではトレーナーはアンカリングに成功します。しかしそれらは生徒が見ることのできないステートなのです。アンカリングのデモとアンカーのスタッキングを合格するためには、静寂というよりももっと動きのあるステートでなければ発火したときに。ところでアンカリングのデモの次の手順はこうです。アンカリングがうまくいったかどうか試してみましょう。僕たちはどうですか、うまくいきましたかと聞きます。僕たちに見えるのはその被験者が前のステート、前と同じステートに戻っていくということだけです。ですから最初にアンカリングのデモを行うときに他の人にも見えるように発火しなければならず、そのアンカーを少なくとも5秒から15秒間保持して、ステートのピークがみんなにも見えるようにしてテストをするために発火します。だからアンカーのスタッキングは
テストしてみてクライアントが同じステートに戻るのであればそれで完了です。デモは終わりです。
アンカーのスタッキングの場合、クライアントが入っていきやすいステートが必要です。アンカーのスタッキングの時にこう見えてはいけない例というのを今から見せましょう。もうスタッキングは終わった状態からね。
終わってるのね。じゃあどうなるか見てみましょう。アンカーを発火します。
イエーイ最高。でもそういうデモを僕らは見たことがあるんです。NLP のトレーナーが有名なトレーナーでも、
これより悪い例もね。
僕らが見たのは
クライアントがこっちの方に行ってるのに、トレーナーはこんな風に、
ほらね見えるでしょって感じです。これだけ近くに座っているのですから。ちなみに僕はとても高いセンサリーアキュイティを持ってるんですが、僕は誰でもおそらく名前を知ってる有名なトレーナーのすぐ近くに座ってました。彼女はオーディエンスを見渡して、こんな風に、僕は一体全体トレーナーは何をキャリブレートしてるんだと思いました。だって僕には何も見えないからです。ですからアンカーのスタッキングまたはリソースアンカーをやるときは、とてもパワフルなステートにした方がいいでしょう。アンカーを発火したときにクライアントがそのステートに戻れるくらい強力なものを。どうぞ。
ここで質問が入ります。
その通りです。
質問が入ります。
いや、あなたがアンカーを発火するのであって、あなたがそのステートに戻る必要はありません。クライアントのためにアンカーを発火して、クライアントがそのステートに戻れればいいのです。スタッキングされたリソースアンカーに。ここからはリソースアンカーの話をしますよ。スタッキングされたリソースアンカーにクライアントは戻ります。単独ステートの場合はとてもパワフルなステートが必要で、あなたはそのステートのためのアンカーを発火します。そしてそのステートがピークになるまで抑えておくんですよ。そのアンカーを僕がどれくらい長く抑えていたかを見ましたよね。アンカーを抑えてステートを発火するのに、こんな風にはやりませんでしたよね。面白いのでちょっとこの方法でやってみましょうか。アドリアナは戻りましたか？いや、これは本当に重要な問題なんですよ。内容なんですよ。こんな感じで指で押さえたり離したりしていたら、彼女はステートに入ることができません。同じ強さでステートを押さえておかなければなりません。そして彼女はステートに入るのに数秒かかっています。気づきましたか？ほら入ったよ。 OK、 いいでしょう。ステートに戻るのに数秒かかるけれども入っていきました。アンカーを発火してとてもゆっくりとステートの裏側に入っていくと、とても良い入っていくとても良い実例になりました。それがちゃんと見えなければなりません。押さえたり離したりでは、スタッキングされたアンカーの裏側に入ることはできないし、基本的なアンカリングもできません。
ここで質問が入ります。
誰か新しいステートに入るのが得意な人はいませんか？ですよ。どうぞ。
質問が入ります。
ああ、ブレイクステートはしますよ。
質問が入ります。
ポップコーンの匂いですか？ OK。 ではアンカーがどう作用するかを見てみましょう。そして発火しましょう。アンカーのスタッキングをやっているのであれば、全部積み重ねてこのリソースアンカーがうまくいくかテストしてみましょうと言います。
質問が入ります。
いいえ、
その必要はありません。
質問が入ります。
そうよ、
アンカーのスタッキングではブレイクステートは必要ありません。
その通りです。質問が入ります。
いや、数える必要はないと思うよ。でもステートは見なくてはいけません。ステートはよく見ていましょう。ステートがどんどん上がってきている間、手で押さえておきます。ステートが見えた瞬間、ステートがゼロから始まるときは見ることができません。でも表面化し始めた瞬間から見えるようになります。その一例が顔色です。顔色が変化した瞬間、手で触れます。そしてステートが下がり始めるまで手を置いておきます。
質問が入ります。
あなたがステートのピーク状態としてキャリブレートした時点まで手を置いておきます。
ですから大事なのはキャリブレーションなのです。5秒から15秒というのには大きな目的があります。これがアンカーではないことを初心者に分からせるためなのです。押さえたり離したりはアンカーではありません。5秒から15秒指で押さえ続けなければいけません。5秒、6秒、10秒、12、15秒、長い時間です。相手に数えさせてはダメですよ。重要なのはトレーナー役にキャリブレートさせることなんです。
キャリブレートが重要です。
それが鍵なんです。
ここで質問が入ります。最初のアンカーとアンカーのテスト発火は、そう、違うタイミングになることはあります。はい、 OK、 どうぞ。
ここで質問が入ります。
それはどのデモをやっているかによります。 スタッキングではなく基本的アンカリングをやっているんであれば、ステートに入りたい人はと聞きます。スタッキングのデモなら、実際僕はスタッキングのデモは絶対にしないんですよ。アンカリングのエクササイズが失敗した時だけアンカーの破壊のデモをやります。なぜなら基本的アンカリングのデモだけで十分だからです。基本的なアンカリングですね。他のものは単純にその繰り返しだからです。皆さんがデモをやるとき、デモデーにはアンカーのスタッキングとアンカーの破壊の両方をやってもらいます。どんなアンカーでも質問は、誰かステートに入りたい人は、そして被験者として選ぶのは、すぐにでもそのステートに入りやすそうになっている人がいいでしょう。こういう質問でもいいですよ。サブモダリティの時のすごいやる気、完璧なモチベーションで、完璧なやる気を感じた時に誰が一番顔色の変化を見せるかをすでに知っているはずです。デモの2日ほど前にデモ被験者を選ぶことができます。モチベーションの時に一番強くステートに入った人を選べばいいのです。
ここでトラックさんは終了します。
CD3 トラック4コラプスアンカー、アンカーの破壊。
他にアンカーのスタッキングに関する質問は？
では、アンカーの破壊とはスタッキングの反復で質問ですか？
ここで質問が入ります。
ディミターさんを選ばないように、個人的経験からステートにあんまりうまく入れませんと言っていましたからね。彼のような人は選んではいけません。
ここで質問が入ります。
それはあなたの目的をダメにするような内面的な対話があるからです。 AD デジタル聴覚をシャットオフしてしまえばもっとうまくできるでしょう。ネガティブな対話をやめればステートに入りやすくなるでしょう。
ではアンカーの破壊のためには、ネガティブなステートを少なくするように気をつけて事前に押さえておきましょう。ネガティブなステートはほとんどないことを確認しましょう。深刻なフォビアのステートや深刻な、
でも以前にフォビアのためのアンカーの破壊をやったことがあってうまくいったよ。でもデモではやらない方がいいでしょう。
デモではやらない方がいいでしょう。あなたのセラピーで実験的にやるのはいいですが、それは別の話であって、デモではやらないでください。
その通り。ではアンカーの破壊ではポジティブなステートをスタッキングします。ポジティブなステートが本当に積み重なっているかを確認しましょう。それからネガティブなステートを一度だけアンカリングします。ここにはまずポジティブなステートをアンカリングしてから、ネガティブを、そして破壊してポジティブなステートを5秒間保持すると書いてありますが、ネガティブなステートは積み重ねないでください。それで大体の要約になりますね。今までアンカリングについて話してきたことが大体の要約になってます。
はい。
常にポジティブなアンカースタッキングは4つ5つのステートで作り、そこに笑い転げるようなステートを付け加えます。本当に正確にやろうと思ったら、背後で自然に発生するステートをこっそりアンカリングします。例えば冗談を言って笑いをアンカリングするとかね。その説明をしたのを覚えていますか？親指を使って、親指を椅子の後ろにつけてアンカーします。手を動かすだけで的確なアンカリングをすることができます。相手を見なくてもできます。
そしてポジティブなステートと一緒に発火します。
アンカーをスタッキングしているときは、親指アンカーと一緒に発火して、他のポジティブなアンカーをスタッキングしているときは笑い転げるステートと発火します。笑いをアンカリングしているときはね。そして同時に発火します。質問ですか？どうぞ。
ここで質問が入ります。ええ、クライアントでそれをやることもできますよ。
アンカーの破壊やチェーニングアンカー、アンカーのスタッキングを教えているときはスクリプトにもあるように、後で一緒にアンカーの破壊というプロセスをやりますが、触れることが大丈夫かどうかテストします。デモのときはそこまで全部やった方がいいでしょう。もしも他のアンカーがそこにあったり、いじりたくないリソースアンカーがそこになければ、それでもいいでしょう。他の言い方をするとすれば、あなたの右手を使ってもいいですかと聞いてみて、右手を動かしてきたら、拳は大丈夫ですかと聞きます。それで答えがイエスならそれでいいでしょう。
ここで質問が入ります。
聞いてみてください。質問するのです。ステートに関する NLP の大体の目安は試してみるということです。ステートを試してみるのです。フォビアで入院したという人がいましたが、それも一緒に破壊してみたいですね。 そしてそのステートを試してみて、どの程度のフォビアなら入院が必要かと考えてみます。そしていや、今回のデモにはこれは使わないと結論を出したりします。
例えば上司がその目つきでこちらを見るたびに、私は頭がおかしくなりそうになる、本当にもう我慢できないと誰かが言ったとします。トレーナーであるあなたは、もしかしたらこれは主要なネガティブ感情の一つと関係があるかもしれないと思うでしょう。ネガティブ感情の一つである怒りと関係しているか、または主要なネガティブ感情の一つである恐れに関係している不安に関係しているのかもしれません。そういう被験者は選ばないようにしましょう。聞いてみるのです。そこにどんなステートが存在しているのかを正確に知り、それがマイナーなステートなのかどうかを知るために十分な質問をするのです。軽いフラストレーションと激しい怒りとは大きく異なっていますよ。
例えば僕が渋滞でイライラするのとかは当てはまるステートです。渋滞でイライラして隣の車を工具で叩きのめしたら、それはマイナーなステートではありません。
だから分かるまで十分に質問をしましょう。どうぞ。
ここで質問が入ります。
はい。事前チェックのプロセスでね。
そう、ステートは何か、どんなネガティブな、取り除きたいと思っているネガティブステートを持っているのは誰か、そのコンテクストは、それらすべてがあなたの合格にかかっているのです。
ここでトラック4は終了します。 CD3 トラック5チェイニングアンカー。日本語のマニュアルではチェーンアンカーと紹介していますが、ここではタッドたちの言葉通りチェイニングアンカーと訳をします。
次はチェイニングアンカーです。チェイニングアンカー、
チェイニングアンカーのデモをやるときは
ここにも書いてあります。次のことには気をつける、最初と最後のステートを決める。
その前にこれが使えるのは優柔不断とモチベーションだけですよ。
もしもデモをするなら優柔不断とモチベーションだけデモができます。
それもプラクティショナーレベルでね。
トレーナーストレーニングでチェーニングアンカーを教えましたが、全部をチェーンすると考えるのはすごく華々しいし楽しいけれど、僕だったらプラクティショナーでは教えません。マスタープラクティショナーでもプレゼンをやらせる以外は教える必要がありません。そのためのものですからね。プラクティショナーレベルでプレゼンをやるなら、優柔不断とモチベーションをやらせます。絶対に優柔不断にならないというのなら、僕のところに来てください。他の主題を挙げます。もう一つやるとしたら、スタックノーオプション、選択肢のない行き詰まりと、ゴーイングフォーイット、一か八かやってみるです。スタックノーオプションはこんな感じ、という説明をして、行き詰まっていて機嫌が悪くてここから一歩も動きたくないと言います。それがスタックのオプションです。これをやるときは腕を組みます。胸の前で腕を組みます。フィジオロジー全部を使います。そして最初と最後のステートを決めて、中間ステートの基準クライテリアを決めと書いてあります。プラクティショナートレーニングでこれらをデモする前に全部教えなければなりません。このトレーニングでチェーニングアンカーのデモをやるなら、これら全部教える必要はありません。
でも覚えておくことは、中間ステートの基準、クライテリアです。そして優柔不断を含めた全てのステートをアンカリングすることも忘れないでください。特に優柔不断です。なぜかというと、優柔不断は通常ディソシエートのステートだからです。優柔不断な人は、そこにアソシエートしていることはありません。
そう、ディソシエートしなことが多いですね。優柔不断にはスタッキングが、少なくとも何回必要だろう。3、4回
ね。そして途中でちゃんとブレイクステートをしなければいけません。ブレイクステートをやらないと、優柔不断と中間ステート1の間で、または中間1と2の間では失敗することはありませんが、チェックするためにモチベーションから優柔不断の間でブレイクステートをやらないと
ループを作ってしまいます。チェーンの終わりでブレイクステートをやらないとね。
そうしないと優柔不断になることにとてもやる気が出てしまうんですよ。
そうだね。
そうなってしまうのですね。
そうだね、うん、それがスクリプトにも書いてあります。
もしも忘れてしまっても失敗はしないけれど、最後の後に忘れると失敗します。忘れないでくださいね。
優柔不断からモチベーションまでの大事なことは、全てのステートがスタッキングされていることです。高度にスタッキングされていること。
少なくとも 3,4 回ですよ。
少なくとも 3,4 回、特に優柔不断では5回でも構いません。さて、実際にどうやるのか。すごく優柔不断になってしまった時のことを覚えていますか。イエスですか。いいでしょう。
特定の時を思い出してくださいね。そしてそこに戻って自分の中に入り、見たものを見て、聞いたものを聞いて、優柔不断だなと感じた気持ちを感じてください。
それをアンカリングする。そしていいですね。ではすごく優柔不断だった他の時を思い出せますかと聞きます。それもアンカリングします。いいですね。そして他の時をもう一度、相手が思い出せる限りたくさんの優柔不断な時を繰り返し思い出させてください。なぜか、それで個々のコンテクストを超越できるからです。ああ、なるほど。優柔不断だった時を少なくとも5回はアンカリングして、できれば優柔不断になったそれぞれの出来事という壁を超越するところまで持っていくのです。チェイニングアンカーは絶対に1回の出来事だけでは行ってはいけません。複数の出来事で行いましょう。
どうぞ。
ここで質問が入ります。中間ステートを決めるのはクライアントとの相談で行います。優柔不断では、僕のトレーニングでは優柔不断からモチベーション以外はやらせていません。またはスタックノーオプションから going for it だけです。それでもセラピーではクライアントとプラクティショナーが最初と最後のステートを決めなければなりません。その2つ以外ということになればね。質問？
ここで質問が入ります。
はい、もちろんコンテクストを提示することはできますよ。十分なステートを考えつくことができればね。例えば優柔不断な出来事を3つ考えたとしましょう。または出来事が3回、3つのコンテクスト、それら3つのアンカリングができている状態で、他にもすごく優柔不断になった時を覚えていますかと聞くと、相手はノーと答えます。 OK。 では最初の時に戻りましょう。最初に優柔不断になった時に戻りましょうと言います。それをまたアンカリングします。コンテクストが足りない時は同じアンカーを数回繰り返しましょう。必要であればね。
セラピーを無料で受けようと思ってトレーニングに参加している人は、優柔不断からモチベーションのワークではなく違うワークをやりたがります。私たちはかなり強制的に優柔不断をやらせます。
無料のセラピーを受けるつもりでトレーニングに来る人はたくさんいます。悪いことではありませんよ。2000ドルで 1,2 週間のセラピーを受けられるならこんなに安いことはない。
でも彼らはまだどの介入方法がどの問題解決に向いているかを判断できるレベルにはありません。大抵の場合、自分が抱える一番大きな問題をワークに選びがちです。
抱えている最大の問題をチェーニングアンカーに選んでしまいます。
そんなことをすればおそらく個人誌などに3時間ほどかかってしまうでしょう。
優柔不断からモチベーションじゃなくて、私は仕事が見つけられないんだ、仕事探しに役立つものをチェーニングアンカーしようってね。それはうまくいきません。なぜなら仕事が見つからないというのは
マイナーなステートじゃないですもんね。
ステートではないだけではなく、行動でもないからです。それは非行動なのです。それをどうやったってチェーンすることはできません。質問？はい、どうぞ。
ここで質問が入ります。
第2番目のステートです。はい、そうですね。
ここで質問が入ります。
いえ、計らうステート、ふうなはここで言うステートとは違います。行動です。行動の周辺視野と呼ばれるものです。ここに自分の注意力を出しておくことです。ステートをインストールするものですが、行動なのです。
トランスのステートをインストールします。ではなぜトランスのステートは良くないのでしょうか。
動きがない。
そう、動きがないのです。
トランスに入っている時に動きますか。トランスのステートには動きがありません。だから向かないステートなのです。
トランスの時は、
トランスに入っている時に走り回ったことはありますか。完全にトランスに入ってるぞ、すごいや、完全に前後深くなってるしいや待てよ、動けてるじゃないかそれをやろうとする時何が起きてるのか。
視覚化しているんですよ。問題は視覚化、ビジュアライズしているものではなく、何を感じているかなのです。ステートの話をしているんですからね。
ここで質問が入ります。それはステートじゃなく行動です。計らうとは行動です。それが起きていると視覚化、ビジュアライズしているのです。ステートとは、
あなたのステートはと聞いて私の質問にまだ答えてませんよ。
すごくパワフルに感じた時のことを覚えていますか。 具体的な時を。いいでしょう。それがステートです。同じ行動をとっているのかもしれませんが、すごくパワフルに感じた時と周辺視野のプロセスを行っている時では全く違うのです。周辺視野のプロセスというのは行動だからです。こういうことを整理するのはとってもいいことですね。 OK、 どうぞ。
ここで質問が入ります。
もう一度。意識が明瞭なというステートですか？
クライアントに聞かなくてはいけません。
それは非常に強いものですか？
それがどの程度の強さかが分かりません。自分に当てはめてみると、
自分に当てはめると、例えばわお、完璧に意識が明瞭だ、これはいい、わお。なぜ笑うんですか？調和してないからおかしいんですよね。言葉が間違ってるんです。完璧にやる気になる、 OK。 完璧に興奮している、 OK。 完璧にはしゃいでいる、これも OK。 完璧に意識が明瞭な状態、違うでしょう。俺は完全に意識が明瞭だ、あまりにも完璧に意識が明瞭だから今日はすごく喋りたい気分だ、どう、元気してる？それが僕なんだよ。ところでさ、クライアントがそういうことを言い出すときは、その頭の中ではそんなことが起きてるんです。
だからすぐに自分に当てはめてみるのです。相手が提示してきたステートをすぐに試してみるのです。
試してみなさい。完璧に意識が明瞭、自分ははしゃいでいてすごく積極的だろうか。いや、確かに意識ははっきりしてるけど。
意識が明瞭という言葉は動きを示すだけの言葉ではありません。意識がはっきりした状態で周囲の出来事をすべて認識しながらも動かずにいることは可能です。だからまずは試してみて、必要なあらゆる条件を設定して中間ステートを作らなければなりません。
ここでトラック5は終了です。
CD3 トラック6、ストラテジーの導出。
ちなみにストラテジーの引き出しはデモデーに出されるトピックの一つです。アイパターンからストラテジーを引き出す方法、またはスクリプトからストラテジーを引き出す方法のどちらを選んでも構いません。デモではどちらでもいいですが、最初のプラクティショナートレーニングを行うときはどちらもできるように準備しておいた方がいいでしょう。あなたの生徒たちにはモチベーション、ディシジョン、コンビンサー、そしてリアシュアランス、安心させるもののそれぞれの違いを明確に分類するように教えなければなりません。これは CD やテープで完全に網羅しているのでここでは説明しませんよ。ストラテジーの引き出しを教えるつもりがあって CD やテープセットをすでに買っている人は、モチベーション、ディシジョン、コンビンサー、そしてリアシュアランスの違いを明確に分類できるようにしておかなければなりません。
どこでディシジョンが始まり、どこでモチベーションが終わるのか、コンビンサーとは何か、リアシュアランスはどこで始まるのか、
そしてデモを一緒にやる被験者は、第一のルールは何でしたか？そう、アイパターンがはっきりしている人。そのためにここでもまたアイトラッキング、一般的か一般的とは逆のアイパターンの人の違いなどをやるんですよ。僕の1週間のプラクティショナートレーニングではストラテジーまで進まないとアイパターンも教えませんよ。まずはトラッキングをやって、次にアイパターンのデモをやってからストラテジーのデモをやっています。皆さんがデモを行う場合はストラテジー導出のデモとは別に、一般的とは逆のアイパターンのデモを行わなければなりません。もしストラテジーの引き出しをデモとして選ぶのなら、一般的とは逆のアイパターンを通常の引き出しより先にデモしなければなりません。ただし同じデモ課題を選ぶという賢い選択をするなら別ですよ。
一般的とは逆のアイパターン、要するにアイパターンの引き出しですが、すでにデモされているということなんです。
今はストラテジーの引き出しのデモについて話しているの分かっていますよね。デモデーにストラテジーの引き出しをデモするときは、同じトピックで一般的なアイパターンだというデモがすでにされていない限り、ストラテジーの引き出しをやる前にその人が一般的か一般的とは逆のアイパターンかどうかを判断しなければならない。ただし同じ被験者を選ぶという賢い選択もできる。
適切なデモ被験者であればね。
これはヒントなんだよ、ヒント。
ここでトラック6は終了です。